暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。二戸市役所をはじめとする支所や出張所などの二戸市の各施設、普段は何かの手続きの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。この番組暮らしのラジオでは、そんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてのお話を聞いていきます。お相手はカシオペア FM 田中智明です。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は二戸市子ども家庭科から今日はお三方来ていただいています。そうしましたら自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、子ども家庭科の陣場と申します。特別児童扶養手当と児童家庭相談の担当をしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、同じく子ども家庭科の小川と申します。医療費助成の担当をしております。よろしくお願いいたします。
同じく子ども家庭科の佐々木と申します。公立保育所と放課後児童クラブの担当をしております。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。今日のテーマは二戸市の子育て支援ということですが、二戸の子育て支援の特徴みたいなものがまずありましたら教えていただけますか。
はい、二戸市の子育て支援についてになるんですが、二戸市では子ども子育て支援に係る業務を担う部署として、令和5年度より子ども家庭科を、令和6年度からは新たに子ども家庭センターを設置して、児童福祉と保守保健の機能が一体的となり、さまざまな悩みや不安などを抱える妊産婦、子育て世帯、子どもに寄り添って継続的な相談や必要な支援を行っております。
はい、子ども家庭科ももう3年目ということですね。
これまで若い世代が希望を持って結婚や妊娠、子育てができるよう、子ども医療費の完全無償化、生殖補助医療、先進医療に対する助成、新生児拡大マススクリーニング検査への補助、児童クラブの民間運営支援を実施してきました。昨年度からは第3期二戸市子ども子育て支援事業計画と二戸市第4次母子保健計画、二戸悠々親子21プランに基づき、地域全体で支え合い、安心して子どもを産み育てられる環境づくりをさらに進めていくこととしております。
はい、子育て支援と一口に言っても本当にさまざまなことをやられてるんですね。
はい、そうですね。
はい、そうしましたら、それぞれちょっと一つ一つについて詳しく聞いていきたいと思うんですが、まずは妊婦さんへの支援というのはどういうことをされてますでしょうか。
はい、最近始めた取り組みとしまして、妊娠期から切れ目のない支援を行うため、妊婦のための支援給付と包括相談支援をセットで実施しています。
はい、
妊娠の届け出と妊娠した子どもの数ごと出生の際に5万円ずつ給付金を支給するとともに、妊婦さんに対して面談等により情報提供や相談に応じ必要な支援につなげていくものです。
なるほどなるほど。まあでも妊婦さんにしてもね、少ない回数でいろいろできた方が楽ですもんね。
そうですね。はい、また不妊治療を受ける夫婦の経済的負担を軽減するため、保険適用となる生殖補助医療と合わせて実施する先進医療に対して治療費の自己負担分を助成するというものもございます。
はい、この辺もなんか最近の話だなと思うんですが、
はい、
実際にその成功例というかそういったものもあるんですか。はい、
そうですね、初めて今年で4年目になるんですが、この助成を活用していただき、無事に妊娠出産につながった例もございます。
はい、
まあ、詳細については子ども家庭科の方までお問い合わせいただければなと思っております。
はい、
これまでと同じく継続的に取り組んでいるものとしましては、これから赤ちゃんを迎えるパパママの知識を深めるための教室を行っております。 妊娠中の過ごし方や出産準備、赤ちゃんの抱っこ、着替え、お風呂等の体験ができる育児教室のほか、妊娠中に使用できるアロマオイルを使ったクリームを作るアロマ教室も人気です。出産に向けて不安なことや聞きたいことを何でも聞けるいい機会ですので、特に初めてお母さんになるプレママに活用していただければなと思います。
そうですよね、初めての出産って不安なことだらけだと思いますからね。
そうですね、
はい、ぜひご活用いただければと思いますが、はい、そしてその後無事赤ちゃんが生まれた後はどんな支援や活動があるんでしょうか。
はい、はい、まず昨年度からスタートした取り組みとしてデイサービス型産後ケア事業があります。
はい、デイサービス型ですか。
はい、これは出産後1年以内のママと赤ちゃんに対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を体制の確保を行う事業となっております。
はい、具体的にはどんなことをされてるんですか。
はい、具体的には宿泊施設カダルテラス近帯地やスパドームを活用して授乳相談や沐浴、育児全般の相談、その他お母さんの体調チェックや腰痛等の身体的なケア、心身的なケアなどママのニーズを聞き取りながら行っているもので、利用された方々からは大変好評をいただいているところであります。
はい、これ温泉施設使うということはお母さんがゆっくりお風呂に入ったりする時間も取れたりするんですか。
そうですね、そういう時間もありますね。はい、
これ私もちょっと経験あるんですけど、子育て期間中にとにかくゆっくり温泉に行きたいっていう妻の希望がかなり強くあったので、これ本当にねご好評いただいているというのがすごくよくわかるんですが、
はい、
はい、他にはどんな取り組みあるんでしょうか。
はい、また4年目の取り組みになるのですが、新生児の病気を調べる検査の一つとして新生児拡大マススクリーニング検査というものがあります。
はい、
この検査範囲を広げて実施した方に対してその費用の助成を行っております。通常検査と拡大検査ともに公費で受けられますので、ぜひすべての新生児に受けていただきたいと思っております。
うん、これはまあ受けた方が安心ですよね。
そうですね、早めに見つけられるかなと思いますので、う
ん、はい、
はい、まあ、さらに小学学生から高校生までのすべての子どもの医療費を完全無償化しており、うん、子育ての経済的負担軽減につながっているものと思っております。
はい、この子どもの医療費完全無償化って本当にありがたいですね。
はい、そうですね、結構かかってしまいますので、
うん、
はい、
そうですね、
負担が大きいかなと思いますので、
はいはい、そして先ほど の妊婦さんと同じようにこれまでと継続して行っているものというのもあるんですか。
はい、一つ目になるんですが、新生児訪問産婦訪問というのがありまして、出産から4ヶ月までの時期に保健師や助産師等が家庭訪問を行います。出産後最も心配な時期になりますので、授乳や発育に関して何でも相談していただくことができます。
はい、
また産後ケア事業として1歳までの赤ちゃんとお母さんの悩みごとの相談を行っておりますので、事前にお電話いただければなと思っております。
はい、
はい、2つ目になるんですが、乳幼児健康診査育児相談になります。お子さんの健やかな成長のため4ヶ月時10ヶ月時検診、乳幼児相談、1歳6ヶ月時検診、2歯6ヶ月時歯科検診、3歳時検診、5歳時検診など、発育発達の節目の時期に健康審査や健康相談を行っております。
はい、
はい、で最後になります。同出生祝い式給付というものがありまして、二戸市からの出産のお祝いとして4ヶ月時検診の際に二戸の特産品である長房寺漆を使った吹き漆の漆器セットをプレゼントしております。この子どもの頃から生活の一部として漆器に触れていただければなと思っております。
はい、これはもう二戸ならではのサービスというか、まあ、心遣いですよね。
そうですね、はい、
はい、ということで、ここまでまずは、二戸市の子育て支援についてということで、妊婦さんそして、赤ちゃんが生まれた後の さまざまな取り組みについて小川さんからお話を伺ってきましたが、ここからは佐々木さんに代わってのお話になりますが、
はい、
佐々木さんどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、赤ちゃんがもう少し大きくなってからのお話をさせていただきます。
はい、お願いいたします。まずはですね、赤ちゃんだんだん大きくなってきますと、個人差あるとは言うものの、どうしてもなんかちょっと具合が悪くなったり病気しがちだったり、あとはその健康発達とかで気になることもあるかと思うんですが、そういった時は何か、していただけることってあるんでしょうか。
はい、乳幼児の相談や各種教室を開催しております。
はい、
お子さんの発達や発育、子育ての悩みについて年齢に合わせて相談や教室を開催しています。
うん、
子ども発達支援センターではワンツードン、ピョンチャンクラブ、ステップアップ教室、幼児言葉の教室と様々な活動を通して親子の触れ合いを深め、お子さんの発達を支援するとともに親御さんの子育て等のお悩みに関する相談も行っております。
はい、我々大人からするとね、幼児ってみんな一緒に見えますけど、やっぱり3歳と4歳と5歳って大きく違うんですよね。
はい、その他市内には専門の療育機関である発達支援センター風や子どもの駅トレインもあります。
はい、わかりました。そしてあと子育てしているとですね、いっぱい注射とか予防接種するじゃないですか。そういったものって今現在はどういったものになってるんでしょうか。
はい、予防接種には法令で定められているものとして B 型肝炎、肺炎球菌、 BCG などがあって、決められた期間内であれば無料で接種することができます。
無料なんですね。
はい、またお子さんのインフルエンザやおたふく風邪といった予防接種は原則自己負担で接種してますが、
うん、
市が費用の一部を助成しています。令和8年度から2歳から小学6年生までを対象に鼻から接種するインフルエンザワクチンの助成金額を2500円から5000円に拡大しましたので、ぜひご検討ください。
はい、今はインフルエンザのワクチンって鼻からする時代なんですね。
はい、
はい、わかりました。ぜひね、皆さんも助成活用していただければと思いますが、そして、あとはどうしても欠かせない保育所や認定こども園ですが、こちらについても教えていただけますか。
はい、保護者が日中お子さんを保育できないときに保育を行う保育所として就学前のお子さんを受け入れて教育保育を提供する認定こども園があります。
はい、
認定こども園は民間の4カ所、松の丸こども園、認定こども園チャイルドスクール、認定こども園ともいきと4つ目で、岩手保育医療大学附属認定こども園がございます。
はい、4カ所あるって結構多い方ですよね。
そうですね。
うん、
保育料の制度ですが、これまでの3歳以上のお子さんの保育料無償化に加えて3歳未満の第2子以降のお子さんも無償となっております。
あ、そうなんですか。
はい、また今年度4月から新しくスタートした事業として、保育所等に通う3歳以上のお子さんの復職費も無償化しております。
うん、これもありがたいですね。
はい、
これ保育所だけじゃなくて子ども園の方でも無償なんですよね。
はい、そうです。
うん、
はい、その他にも親御さんの急な用事だったりリフレッシュなどにもご利用いただける一時保育事業もございまして、ぜひお気軽にご利用いただきたい事業となっております。
はい、
一日の利用はありなのかというお声もお聞きしますが、子ども園さん子育て支援センターの方にぜひお声掛けいただきたいと思います。
はい、これは一日の利用はありなんですか。
はい、
ありなんですね。
はい、
わかりました。じゃあぜひね、はい、1日でも大丈夫ということであれば、
はい
はい、お声掛けいただければですね。
はい、一方で保護者の就労等の要件を問わず利用できる子ども誰でも通園制度という事業がスタートしております。
はい、
今年4月から全国でスタートしたもので、二戸市では昨年10月から先行実施しております。
はい、今の子ども誰でも通園制度ちょっと初めて聞いたんですが、詳しく教えていただけますか。
はい、子ども誰でも通園制度は保育所等に通っていない0歳6ヶ月から満3歳未満の 子さんを対象に、子ども園等を月10時間まで1時間単位で利用できる制度になっております。
あ、普段通ってないお子さんでも使えるということなんですね。
はい、従来の制度では保護者が働いているかどうかが保育施設の利用の基準となっておりました、
うん、
しかし子ども誰でも通園制度ではこのような就労状況や理由を問わず専業主婦家庭や育児休業中の家庭など誰でも子どもを保育施設に預けることができるようになりました。
なるほど、まあ、どうしてもね、その働いてないといっても子どもを預けなければいけない、預けたいという状況生まれると思いますのでね、そういう方でも、月に10時間まで使えるんですね。あ、これはでもありがたい制度ですね。使いたい、預けたいと思った時の、利用方法とか、あと料金もちょっと気になるところなんですけど。
はい、市内認定こども園4園と子育て支援センターで実施しておりまして、
はい、
利用料金は1時間300円で、
うん、
要件によっては減免の制度がございます、
はい、
利用にあたっては事前登録が必要となっておりますので、子ども家庭課にお問い合わせください。
あ、1時間300円なんですね、
はい、
まあ、それだと気軽に利用できますし、さらには減免制度もある、
はい、
ということですか、
はい、
まあ、ただ事前登録必要ということですからね、まあ、早めに、登録していただければと思いますが、
はい、またお子さんの病気や発熱などそういった際も預け場所として市で運営している病児保育施設 iHOT がございます。
はい、病児保育施設、これはどういうところなんですか。
はい、子どもが病気の際に保護者が仕事などによって自宅での保育が困難な場合、お子さんを一時的にお預かりし、子育てと仕事の両立を支援する病児保育施設 iHOT というものを平成30年よりオープンしております、
はい、
隣接する細川小児科クリニックと連携し保育に当たっております、
うん、
また病気の回復期に集団保育が困難な場合など一時的にお預かりする病後児保育やご家庭の用事で保育が困難な際の一時保育も子育て支援センターや民間認定こども園等で行っておりますのでご利用ください、
はい、
お問い合わせは各施設までお願いいたします。
確かに保育園に行かせるわけにはいかないけれども仕事どうしても休めないとかそういう事情ってありますもんね。はい、そして今はちょっとお話の中に出てきました子育て支援センターですが、これはどういう施設になるんでしょうか。
はい、石切所小学校のそばにございます。お子さんがまだ小さいけど少し広いホールで遊ばせたいだったり、
うん、
雨の日の遊び場に困っているお子さんたちにちょうど良い施設となっております。
はい、
屋内ホールに滑り台や絵本を設置しております。
はい、確かに雨の日の遊び場本当に困りますもんね、
はい、地域の子育て支援拠点と呼んでいますが、就学前のお子さんを対象に親子の居場所づくりとして親子広場の開設や育児相談、おもちゃ図書館やおもちゃ病院の開設などおもちゃや絵本の貸し出しも行っております。
あ、これも助かりますね、
はい、保育士が常駐しておりますので子育てについての相談を行うこともできます。情報交換の場でもありますし、お母さん方のリフレッシュの場としても使っていただければと思います、
うん、なんかね、ママ友の輪が広がるみたいな話も聞いたことありますので、はい、ぜひ皆さんもご活用いただければと思います、
はい、また一時預かり、養護児保育、子ども誰でも通園制度、ファミリーサポートセンターなど様々な子育て支援を実施しておりますので、お気軽にスタッフまでお声掛けください。
はい、そして子どもが育っていって小学校に上がると、小学校に上がった後の子育て支援というのはどうなってますでしょうか。
はい、小学生に対する支援としては放課後の子どもの居場所づくりなどがございます、
はい、
保護者が仕事でいない場合の安全な居場所づくりということで各小学校に放課後児童クラブというものを設置しております、
うん、
市内全8小学校のすべての小学生を対象に学校内や隣接した建物に児童クラブを設置しております。これは1年生から6年生まで対応しておりまして350名程度在籍しております、
はい、いわゆる学童と言われる、
はい、そうですね、
ものですよね、
はいはい、放課後以外では長期休みなどにも対応しておりまして、
うん、
社会福祉協議会の指導員が常駐しております。
はい、これもありがたいですね、
はい、で民間でも児童クラブが始まっておりまして、松の丸アフタースクールやチャイルドクラブ、ともいき児童クラブが開設されておりますので、ぜひご利用ください。
はい、これもなんかまあ、弟さん妹さんが子ども園に通っていると、はい、こちらの方がありがたいみたいな話もね、はい、聞こえてきたりしますね。
はい、
はい、ということで、ここまで佐々木さんに子どもの支援、ある程度大きくなってからのね、子どもの支援についてお話を伺ってきました。そして最後は陣馬さんにお話を伺うことになりますが、陣馬さん、どんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、私の方からは子どもさんに関する手当のところと、相談窓口についてお話しさせていただきたいと思います。
はい、お願いいたします。
はい、まず手当についてですけれども、二戸市ではまず3つの種類の手当がございまして、1つ目が児童手当、はい、その次が児童扶養手当、3つ目が特別児童扶養手当の3種類がございます。
はい、
で児童手当につきましては、児童を養育している世帯の方が、受給できるものになっておりまして、対象としましては高校を修了、18歳に到達した後最初の3月31日まで、
うん、
なので高校卒業する年の3月31日まで、受給権がございます。
はい、
で児童扶養手当はこちらは、父母の離婚であったりとか死亡によって父または母の一方から、養育されている、方に対して支給されるものでして、
はい、
こちらも、児童手当と同様に、18歳に到達した後最初の3月31日まで受給することができます。
うん、
ただこちらにつきましては所得制限がございまして、その世帯の所得に応じて金額が細分化されておりますので、そこの中身については子ども家庭課までお問い合わせいただければなと思います。
はい、
最後に特別児童扶養手当でございます。こちらは精神や体に障害のあるお子さんを養育している世帯について受給できるものになっておりまして、こちらは、他の2つと、対象の年齢が変わっておりまして、こちらは20歳に到達する月まで受給することができます。でこちらにつきましては、まずお子さんの、状況によって、受給できるかどうかは変わってきますので、そこのところの中身が気になる方はこちらについても子ども家庭課までお問い合わせいただければなと思います。
はい、分かりました。まあ、児童手当もね、本当にありがたいんですが、これまたあれですよね、一人っ子のお宅と兄弟多いご家庭でまた違うんですもんね。
そうですね、お子さんの人数によってそこの金額が変わってきますので、うん、そこの金額、まあ、自分のところの世帯がどうなってるか気になるなという方はそこのところも合わせてこちらの方にお問い合わせいただければなと思います。
はい、そしてその他子どもに関わる何か活動のようなものってありますか。
はい、その他の活動といたしましては、まず令和6年度から子ども家庭センター開設しておりますけれども、その子ども家庭センターにおいて、さまざまなご家庭の相談について応じております。
うん、
中身としましては、例えば児童に関する相談、ご家庭に関する相談、女性問題に関する相談、そういったさまざまな相談について対応しておりまして、それぞれ専門の相談員であったりとか、保健師が対応できるような体制にしておりますので、まずお困りごとがありましたら子ども家庭課にご相談いただければと思います。
はい、
合わせまして子どもからの専用の相談窓口も設置しておりまして、
うん、
そちらの方につきましては、電話またはメールでも受けたまっておりますので、お子さん本人からでも、大丈夫ですし、
はい、
親御さんからの相談でも大丈夫ですので、お気軽に相談いただければと思います。
はい、子どもが直接相談できる窓口があるんですね。
そうですね、前まではなかなかなかったところだったんですけれども、はい、そこもまず子ども家庭センターとして活動する上で、必要だろうということで設置させていただいておりましたので、まずお子さんの皆様も、お気軽にお問い合わせいただければなと思います。
はい、まあ、相談ない方がいいには越したことないんですけどね。うん、まあ、でも窓口があるというのはそれだけでも何かね、子どもにとって心強いと思います。これは二戸市のホームページとかご覧いただければ載ってますかね。
そうですね、二戸市のホームページの子ども家庭センターというページがございまして、そこのページの中に、子ども誰でも、相談窓口の、ことも書いてありますので、そちらからご確認いただければと思います。
はい、わかりました。ここまでいろいろとお話伺ってきましたが、最後にまとめとしてですね、今年度の新しい取り組みについてお話しいただけますでしょうか。
はい、令和8年度からは保育所や子ども園に通う3歳以上のお子さんの復職費を無償化しまして、さらなる負担軽減を図っております。またその他にも子ども誰でも通園制度によって、保護者の就労要件を問わず保育所等に通っていない6ヶ月から満3歳未満のお子さんも子ども園を利用することができます。
はい、
こちら、そこの就労要件が今まで引っかかって、通園できてなかったお子さんも通園できるようになることで、早めに社会生活触れることができて、発達等の影響等にも良い影響が出てくるかなと思いますので、
はい、
もし気になる方がいらっしゃいましたら、子ども家庭課にお問い合わせいただければと思います。
うん、わかりました。まあ、昨今ね、いろいろとこう物価高だったり生活も大変な中、ね、皆さんも働かなければいけないですから、こういった制度もね、ありがたいと思いますので、ぜひご活用いただければと思います。ということで今日は子ども家庭科小川さん、佐々木さん、そして陣馬さんから、様々な、子ども家庭科の取り組みについてお話ししていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオをお聞きの皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、 またはカシオペア FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。また過去の放送回についてはカシオペ FM のホームページからお聞きいただくことができます。こちらも併せてお楽しみください。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りしました。